お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ルツ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ルツ記1章10節から22節と、2章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルツ記1章の学びをしていますが、1章の10節。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。この時の彼女たちの決断は、私たちはあなたと一緒に帰りますというものでした。11節。しかしナオミは言った。帰りなさい。娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか？あなた方の夫になるような息子たちが、まだ私のお腹にいるとでも言うのですか？モーセの律法によれば、夫が死んだとき、彼に一番近い近親者がその人の妻と結婚することになっていました。これはとても不思議な定めです。なぜなら、ルツ記は、この買い戻しの権利のある親戚の物語だからです。ですから、ここでナオミは率直に彼女たちに言います。たとえ私と一緒に行ったとしても、私たちはモアブ人と付き合いをしないので、あなた方は本当に見捨てられたものになってしまいますよ。12節。帰りなさい、娘たち。さあ行きなさい。私は年をとって、もう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って、今晩でも夫を持ち、息子たちを産んだとしても、そしてナオミは彼女たちに自分の地にとどまるようにしきりに勧めます。13節。それだから、あなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか？だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか？娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。神様はナオミの家族を裁かれ、ナオミは彼女たちに自分たちはそれを耐えなければならないのだと語りました。それゆえに、ナオミは彼女たちに一緒に行ってほしくないのです。14節。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。さて、ここで二人の嫁は別々の道に分かれて行きます。この日の決断が、イエス・キリストがベツレヘムでお生まれになるか否かを決定することになるのです。私たちの目には大して重要には見えませんが、でも非常に大切な決断がここでなされたのです。15節。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は、自分の民とその神のところへ帰って行きました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。オルパは帰って行くという決断をし、彼女は偶像礼拝に帰って行きました。そして彼女が帰って行った時、オルパは聖書の中から消えて行きました。でもルツが神様に従う決心をした時、それは永遠のものでした。そして彼女のことが新約聖書の一番最初の章に出てきます。彼女はキリストにつながる系図の中に入っているのです。16節。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。 あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。彼女はここで神様を信じ従う決断をしていますが、これは彼女の純粋な戒心だったと思います。17節。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。さて、これがルツの決断であり、神様を信じる本物の決断です。神様は私たちの信仰告白に伴う決断に必ず責任を問われると思います。今日必要なのは、神様に対するルツのような本物の決心をする人たちです。まず最初に、ルツは、あなたの行かれるところへ私も行きと言っています。言い換えれば、ルツはナオミに、私はあなたと一緒に行くと決心したのです。ただパレスチナに入るために利用しているのではないのですと言っているのです。そして彼女の決心の第二段階は、あなたの住まれるところに私も住みますと言っています。言い換えれば彼女は、ナオミと一緒に行くだけでなく、自分と彼女とを同化しています。私は、あなたの貧しさを受け入れますと言っているのと同じです。そして彼女の三つ目の言葉はこれです。あなたの民は私の民になります。私は偶像礼拝者である自分の民を捨てて、神様の民と一つになります。神様の民と同化しなければ、あなたは神様を信じる決心をすることはできません。それ以外の方法はないのです。ルツはそれをよく知っていました。そして四つ目は、あなたの神は私の神ですという彼女の信仰告白です。なぜルツはナオミの不健康な息子と結婚しようと決心したのでしょうか。おそらく彼女はその時初めて生ける誠の神様を知っている家族に出会い、そこで彼女も生ける誠の神様を知るようになったのだと思います。そればかりではなく、ルツは、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのですとまで言っていますが、彼女が言っているのは実はこういうことです。イスラエルの希望は私の希望です。ご存知のように、イスラエル人はいつの日にか自分はその地に住むために死から蘇らされると信じていました。それがアブラハムの希望でした。彼は一度も天国に行くのだと信じたことはありませんでした。彼はこの地上で死から蘇らされると信じていましたから、その理由でマクペラの洞穴を買って、そこにサラを葬り、また自分も葬られたのです。イサクも同じ希望を持っていましたし、エジプトの地で死んだ年老いたヤコブでさえも、自分の父たちが葬られているあの地に葬られたいと言ったのです。これはつまり、彼らが死人のよみがえりの希望を持っていたからです。これは旧約聖書の希望でした。アブラハムに対する神様の約束は、この地上に永遠の住まいを与えるというものでした。ルツはナオミが死ぬところで自分も死ぬ。と言っただけでなく、そこに葬られたいのですと言っています。彼女の希望はその地にあるのです。ちょうどアブラハム、イサク、ヤコブの希望がそうであったのと同じです。ルツは今、旧約聖書の希望を持っていました。そして彼女の決心の七つ目の言葉はこれです。 もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。彼女の決心は永遠のための決心だったのです。ルツは神様に従う本物の決断をします。そして彼女は言います。私は貧しさを受け入れます。自分が見捨てられたものであることを受け入れます。またこの後、一生私がやもめのままでいるという事実をも受け入れます。彼女は神様の側にしっかりと立つために、このすべてのことを進んで受け入れたのです。彼女はナオミと一緒にベツレヘムに帰る決断をします。ルツ記一章の18節。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。ナオミはこの娘が決断したとき、それは本物の決断で本気だということを知っていました。ですから彼女はルツに他に何も言う必要はありませんでした。19節。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんか、と言った。さて、放蕩家族はふるさとに帰ってきましたが、今はもう、外国人のルツという名前の娘と二人だけでした。そして町の人々は、これがナオミなのかと驚いています。20節から21節の A。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。彼女は満ち足りて出て行きましたが、今空っぽの手でふるさとに帰ってきました。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは今、天のすべての霊的な祝福で祝福されており、キリストにおいてすべてのものを持っているのです。しかしもしあなたが神様の御前を去って交わりを失うとき、あなたは遠い国で鞭打たれ、空っぽの手で家に帰ってくることになるのです。しかし神様に感謝すべきことは、あなたが放蕩息子のようにして帰ってくるときでも、父なる神様はあなたを受け入れようと両手を広げて待っていてくださるということです。神様はそれまでにあなたを祝福してくださるのです。そして実際に放蕩息子にはそのようなことが起こりました。上等の服が与えられ、宴会のために肥えた牛がほふられたのです。今、ナオミは彼女の友人たちに自分をマラと呼んでほしいと言います。彼女はそして言います。21節の B。なぜ私をナオミと呼ぶのですか？主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。彼女たちはナオミの名前を変えたりはしませんでした。そして神様の御霊もそのように彼女の帰りを迎えたはずです。ですからここには、こうしてナオミは、モアブの野から帰ってきたと書かれています。神様は、ナオミがもう一度、ベツレヘムにおいて神様の祝福を受け取ってほしいと願っておられるのです。22節。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、 ベツレヘムに着いた。ベツレヘムに到着するには、この時はとても良い時期でした。次の章で、場面はベツレヘム近くのボアズの畑に変わります。ルツ記二章の本文に入りますが、一節。ナオミには、夫の親戚で、エリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名は、ボアズであった。ここでボアズが私たちに紹介されます。実際彼がこの物語のヒーローです。彼こそ私たちの前に、買い戻しの権利のある親戚の方として示されるのですが、それはまだちょっと後ですが、ここではすぐに彼がナオミの夫の買い戻しの権利のある親戚として説明されていることに注目してください。ここにはいきなり、ナオミには夫の親戚がいたと書かれています。ボアズは主イエス・キリストの方であり、私たち罪人には私たちを罪の奴隷から買い戻す権利のある親戚であるお方、主イエス・キリストがおられるのです。主イエス・キリストこそ私たちを完全に救うことがおできになるお方です。これはナオミやルツにとって特別な神様の憐れみと祝福であったように、私たちにとっても神様の一方的な憐れみと祝福なのです。ところで、ボアズという名前は強さという意味です。彼は金持ちであり、ベツレヘムの有力者でした。そして戦いの勇士、また立法の勇者と訳すこともできます。そしてこれら三つの意味はどれもボアズの人格と行動に当てはまります。彼は戦いの勇士であり、金持ちの有力者であり、そして立法の勇者であり、エリメレクの家族のものでした。ルツ記二章の二節。モアブの女ルツは、ナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について、落ち穂を拾い集めたいのです。すると、ナオミは彼女に、娘よ、行っておいで、と言った。ここにはとても不思議な三つの定めのうちの一つが書かれています。つまり私たちの今日の司法制度の中には、これに当たるものが何もないので、私たちにとっては不思議だということです。穀物や他の産物を拾うのは、モーセの体制の立法の一部でした。これは神様が貧しい人々を養われる方法で、ルツとナオミはとても貧しかったので、食べていくためには他に方法がなかったのです。ここでルツ自身が自ら落ち穂を拾いたいと言ったというその事実が、彼女たちがいかに貧しかったかを物語っています。さて、この不思議な定めを見てみたいと思いますが、このことは数箇所に書かれています。例えば、レビ記十九章の九節から十節にあります。そこには次のように書かれています。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。ご覧のように神様はご自分のために貧しい人たちの世話をしなければならないこと。そしてこのようなとても変わった方法でそうするようにと言われました。神様はただ貧しい者たちにお金を与えるだけの 反貧困政策は実施されませんでした。神様はとても賢明な方法を取られたと思います。貧しい者たちは行って自分の手で落ち穂を拾わなければなりませんでした。お分かりのように、この定めは土地の持ち主に向けられていて、このことはレビ記23章の22節にももう一度書かれています。レビ記23章の22節。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。そして最後の引用文は、申命記24章の19節です。そこには次のように書かれています。あなたが畑で穀物の借り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人や、みなしご、やもめのものとしなければならない。あなたの神主が、あなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。このようにして神様は、その当時の貧しい人々の世話をされました。神様は彼らに一方的な生活保護を与えられはしませんでした。神様は彼らに自分の手ですることを与えられ、彼らは畑に入っていって自分の手で落ち穂拾いをしなければなりませんでした。借り入れをする者たちは、この当時最高 30% にも上る多くの穀物を畑に残しました。彼らが一通り畑を借り終わったら、神様は彼らに二度目に畑に戻ることは許されませんでした。もちろんこのやり方は、私たちの近代的な政治体系には当てはまりませんが、神様のやり方は 30% の穀物が畑に残され、ルツの時代には確かにそのやり方がうまく行きました。現代では穀物を借り、同時に脱穀して袋に詰める自動刈り取り機があり、もし一粒のオーツや麦を落としたなら、それを拾って袋に入れる特別な機能がついているのです。今日の私たちは一粒も逃さないのです。落ち穂拾いの定めは、神様が貧しい者たちに与えられた素晴らしい対策でした。そして神様は、確かに貧しい者たちのことを心に留め、心配しておられるのです。この当時、貧しい人たちにとって唯一の望みは、落ち穂拾いの政策が定められている神様の御言葉の約束だけでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。